聖書朗読をいたします。ヨハネの手紙第1:4-7-21。ヨハネの手紙第1:4-7-21。新改訳聖書第3版新約聖書469ページをお開きください。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかって誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら、私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。愛することを選び取る新しい人としてとの題で、ただいまお読みしました聖書箇所から豊村伝道師に御言葉を取り継いでいただきます。
改めまして、皆さんおはようございます。今朝もご一緒に神様の豊かな語りかけに聖書から耳を傾けること、その恵みに感謝しています。司会者の方も祈ってくださいましたけれども、この夏3回にわたってヨハネの手紙第1から喜びの回復というテーマでメッセージさせていただいています。ヨハネがこの手紙を書いた時は紀元90年頃と言われていますけれども、キリスト教会が誕生して数十年経ち、当時のキリスト教会はある意味で世代交代や、また間違った教え、異端の影響などから、クリスチャンたちが本来持っているはずの喜びが薄れていたようです。ヨハネはそのような教会に対して、クリスチャンたちに対してこの手紙を書き、愛する者たち、子供たちよと語りかけています。この頃もヨハネは90歳ぐらいだったんじゃないかと、もう100歳近かったんじゃないかとも言われていますけれども、とにかくだいぶお年を召していました。ですから 教会のクリスチャンたちに対して、もう自分の子供のように、孫のように、どうか分かってほしいんだっていうふうな、こう愛を持って語りかけているように想像できます。あなたたちに与えられている喜びが回復するように、イエス・キリストを信じることによって、すでに与えられている永遠の命の実感、言い換えれば心の平安や神様に愛されているというそういう実感を豊かに回復してほしいとヨハネは願っています。先々週の第1回目は一章を中心に罪の許しということをご一緒に学びました。私たちが自分自身の個人的な罪を具体的に認めて、明確に神様の前に告白するとき、神様がイエス・キリストの十字架で流してくださったその血によって罪を完全に許してくださる、完全に許してくださる、それによって救いの確信が回復されるっていうメッセージでした。そして先週2回目ですけれども、2章とまたパウロが書いたローマ人への手紙の6章7章あたりから、罪からの解放、罪を犯してしまうその性質からの解放ということについてご一緒に学びました。イエス様を信じて罪が許された者は、罪が完全に犯した罪が許されるということとともに、罪を犯してしまう自分そのものがそのまま丸ごとイエス様の十字架につけられて、もう死んでいるんだ、そしてその御言葉を認めてそのまま受け止めるとき解放があるんだという、そういう励ましでした。そのことを通しても私たちに与えられている永遠の命の実感、クリスチャンの喜びが深められていくということをヨハネは進めていました。またパウロもそう進めています。そして今日最後3回目ですけれども、ご一緒に学べたい3つ目のことは、人を愛するということです。愛が解放されていく、そのことを通して私たちに与えられている喜びが豊かにされていくんだ、そういうメッセージです。お読みいただいたヨハネの手紙の第1、ヨハネの手紙第1の4章7節から7節と8節をもう一度お読みします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。そしてもう一箇所ですね、1ページほど 1,2 ページ戻っていただいて、2章の9節10節もお開きいただけるでしょうか。2章の9節10節、第1ヨハネ2章の9節10節、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。ここでヨハネは互いに愛し合うこと、そして光の中にとどまるということを勧めています。光の中にとどまるっていうのは、言い換えれば神様との交わりの中にとどまるっていうことだと思います。そのために愛することが大切なんだ。私たちの愛が豊かに解放されていくときに、永遠の命の実感も豊かにされる。ここでは互いに愛するという言葉や、また兄弟を愛すると言われていますから、 狭い意味では教会のメンバー同士、イエス・キリストを信じるクリスチャン同士で愛し合いましょうということだと受け取れると思います。でもそこだけに限らなくても、こう広い意味においては、自分に関わる人々、イエス様はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいとおっしゃいましたけれども、私に関わる人々、家族や身近な友人、また周囲の方々、そういう人々を愛すると理解して良いと思います。人を愛する人は神様の光の中にとどまり、神様との交わりの中にとどまることができて、つまずくことがない。逆を言えば、もし人との関係において、自分が置かれている人間関係において、こう愛が失われているなら、神様との関係にも影響が出てしまうということだと思います。イエス様もマタイの福音書の5章23節24節でですね、あなた方は神殿に行って生贄を捧げる前に、礼拝する前に、こうもし仲違いしている人がいるなら仲直りしなさいとおっしゃいました。人との関係が、こう人との関係に何かしらのこう問題というか、何かかかるものがあるときに、どうしても神様に対する礼拝、神様との関係にもこう影響が出てしまうということです。それぐらいこうやっぱり愛すること、クリスチャン同士が、また人同士が愛し合うことが大切だということです。でもどうでしょうか、こう愛するって言われたときに、愛するって簡単じゃないですね。特にこう一番身近な、結婚してたら夫婦、奥さんとか子供とか、また兄弟とか身近な人ほど愛せないなぁと思いますし、周囲の人間関係を見ても、愛するって本当に難しい。憎むことの方が、こうもしかしたらどこか嫌いになることの方が人って簡単かもしれません。でこう御言葉を読んで、自分の力でこう愛そうと思っても、やっぱり難しいなというのが私自身の実感です。当時のクリスチャンもそうだったんじゃないかなというふうに想像します。だからヨハネはこの手紙の中で、もういろんな角度から愛する者たち、子たちをこう励ましているんですね。で今日はその中から特にもうたくさんありますので、時間の限りもありますので、3つに絞って見てみたいと思います。読んでいただいた箇所の特に、4章のですね、7節から13節ぐらいまでの間の中で、こう3つのことをご一緒に学びたいと思います。私たちが愛するために、愛が解放されるために大切なポイント、第1番目は神様の愛を十分に受け取るということです。4章の9節と10節をお読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネはここで神の愛が示された、ここに愛があると語って、私たちがまず神様が愛してくださったっていう事実にこう目を留めるように進めています。考えてみたんですけども、愛って 目に見えないですよね。言葉にして愛してるってこういうのは、言葉に発することは簡単だと思いますけれども、でもどうしても見えない、こう測ることができないものですよね。分かりづらいというか。でもまああえてですね、その愛を測るっていうことを考えて、完全じゃないかもしれないですけども、あえて一つの方法をこう挙げるとしたら、そこにこうどれだけの犠牲が払われたかということによって、私たちは愛をこう見ることができる、知ることができるのかなと思います。例えばですね、何でもない一枚の絵があったとします。家を片付けてて、自分にとっては何も思わない。でもですね、それを例えばオークションかどこかに出して、誰かがそれにこう100万円の値段をつけたとします。100万円の犠牲を払ったとします。それはその方がそれだけその絵を愛してるってことですよね。私よりも、私はもう捨てちゃってもいいんじゃないかって。でもその人は、いえいえ、100万円でも払いますよ、犠牲を払うわけですよね。私よりもその人の方がその絵を愛しているわけです。それははっきり目に見えることができます。ここで神様は、たった一人の愛する存在、たった一人の子供であるイエス・キリストの命を与えてくださいました。人にとって命って最も大切なものって言えると思います。その最も大切なもの、最も大切な存在の最も大切なものを与えてくださるほど、いやいやではないですね。神様、その絵に対して100万円払う人がいやいや払うのではないのと同じように、神様はそれを差し出してくださるほど、私たちにこう価値を見出してくださって、私たちを愛しているということだと思います。旧約聖書のイザヤ書43章4節に有名な言葉ですけれども、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そういうことですね。私の目にはあなたは高価で尊い、100万円どころか私が一番大切にしている存在であるイエス・キリストのその一番大切な命そのものを差し出すほどにあなたを愛している。ヨハネはその事実に目を留めなさい、そこをまず十分にそこに留まってください、そう進めています。私たちが人を愛するために、互いに愛し合うために、まず神様の愛を受け取って、神様が払ってくださった犠牲に目を留めて、それを受け止めて、その愛に十分とどまりたいと思います。神様の愛に、神様の愛を受け取ること。そして第2番目のことは、御言葉に自分を合わせて行動するっていうことです。ヨハネは私たちが神様の愛にどっぷりとこう浸っていること、とどまっていることを前提に、そこから続く4章11節でこのように進めています。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。もう一度1ページ戻っていただいて、今度3章の16節を見ていただけるでしょうか。第一ヨハネ3章の16節、とっても有名な言葉ですけれども、3章の16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。パッと読んで命を捨てるべきと書いてあるので、それ死ねっていうことかっていうふうに考えるんですけども、このヨハネの手紙の文脈というか、この流れから言って、この 命を捨てるべきっていうヨハネが意図をしているのは、命という自分にとって一番大切なものを与えてくださったイエス・キリストに習いましょうというふうに読めると思います。命を与えてくださったイエス・キリストに習う。で、ある聖書の解説にはこのように説明されていました。聖書が教えている兄弟のために命を捨てるっていうのは、相手にとって何が最善なのかを考え、その最善のために犠牲を払うことです。ですからこの3章の16節、続く17、18節にはこう具体的に書かれてあります。世の富を持ちながら、この世の富っていうのは生活必需品ですね、のことですけども、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。つまりここで言われていることは、愛はこう感情、気持ちではなくて、ある意味で行動だっていうことです。たとえ自分の気持ちがこう愛しているっていう感情がなくても愛せるっていうことですね。イエス様は愛してくださった、そしてその愛が自分にも与えられているっていう御言葉の事実を受け止めて、認めて、そこに合わせてこう具体的に行動するとき、それは愛していることなんですよ。皆さんどうでしょうか。私もどう見えるか、こう見えて真面目でっていうか、あの聖書を読んでいると、こうなんて言うでしょうかね、こう気持ちまで愛さなきゃいけないっていうんですか、もう憎んじゃいけないというか、もうその思いすら消さなきゃいけない、だから愛せませんよ神様、いや無理です、好きになれません、愛せませんって。で、案外神様は、いや、そのあなたの内面の心の動きまでは求めてませんよっていうこともあるのかもしれません。聖書を読んでいると、救いでもそうですね、神様、あなたが告白したら内面のあなたの動きはぐるぐる動くのは分かってますよって。そうじゃなくて、あなたが告白したらそれを信じてると受け止めるって書いてるでしょうと。神様ってそういう部分があるのかなと思います。だからこの愛するというところも、愛は感情、まあ、感情だけではなくて、ある意味時には行動だって教えてくださっています。御言葉に従って、私たちがイエス様の愛にとどまって、あ、そうなんだと受け止めて、そして愛しますって行動していくときに、それは愛しているということなんですね。あの、私ここを読んで思い出すのは、こう大好きな聖書の人物というか聖書箇所で、あのマルコの福音書の9章にですね、あの息子が悪霊に取り憑かれて、悪い霊に憑かれて困っているお父さん、イエス様のところに泣きついたお父さんのことを思い出すんですね。僕この人のこと大好きで、この人のお祈りが大好きなんですね。あの父親がイエス様のところに行って、イエス様どうか息子が大変なんです、もしおできになるなら助けてください。そしたらイエス様ちょっと意地悪に、できるならばというのですか。お父さん焦って、ああ、できます、信じます、不信仰な私をお助けくださいって叫ぶんですね。でさらっと読めばなんとことないんですけど、よく読むと変なんですよね。信じます、不信仰な私を許してください、助けてくださいってこの人祈ってる。言い換えたら、信じます、信じてないけど助けてください、信じます、信じてない僕を許してくださいっていう矛盾な祈りですよね。でもイエス様はその私たちの正直な矛盾な祈りをこう喜んで受け止めてくださって、その信仰を良しとして、そのお父さんの息子を解放して癒してくださった。この祈りが本当にすごく私は救われるというか、もういつもそこに帰ります。信じます、信じてない私を憐れんでください、助けてください。 それと同じように、神様、愛します、愛せないです、愛せない僕を助けてください、そう告白して祈って行動するときに、神様はよし、お前それ愛してるよって言ってくださるんですね。私たちがこう人を愛するとき、第一番目に神様の愛にとどまって、そして二番目にその御言葉に自分を合わせて告白し行動していく、その時に私たちに与えられている愛が解放されていくと信じます。そして最後3番目ですけども、3番目は聖霊による助けです。聖霊が実感を与えてくださるということです。4章に戻っていただいて、第一ヨハネ4章の12-13節をお読みします。いまだかって誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちが聖書の言葉を通して、御言葉によって神様の愛の事実を知って、そしてその愛にとどまって、十分とどまって、そこから愛しますとこう決断して告白して行動において愛していくなら、愛そのものである神様の臨在を、具体的な助け主である聖霊様が分からせてくださる、感じさせてくださるっていうことです。愛の実感もちゃんと与えてくださるっていうことですね。あの御言葉を思って意思して行動して選び取っていくことが大切ですし、第一段階な大前提なんですけども、クリスチャン生活はその決してこう感情を押し殺したり、こう無理やり自分の湧いてくる気持ちを自分でこう押し殺したり、そういうことしなくていいっていうことですね。生きて働かれる聖霊様が私たちの内側で確かに働いてくださって、私たちの情緒もこう感情も伴わせてくださるということです。そうでないとこうクリスチャンの生活って苦しいですね。こう聖書を読んでできない自分がいて、でそういうできない自分をこう否定して、でそうするとやっぱりどこか聖書と自分がこう離れていく、御言葉と自分の生活がこう離れていってしまう、苦しくなってしまう、で喜びがクリスチャンとしての実感が薄れていく、そういうことあるんじゃないかなと思います。でもヨハネは大丈夫ですよと、ちゃんと聖霊様が生きて働いてくださいますよと励ましています。パウロもですね、ローマ書の8章14から16でこのように言っています。お開きにならなくても結構ですけれども、ローマ書の8章14から16をお読みします。神の霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。奴隷ではなくて、何かこう強いられて嫌々するのではなくて、神様の子供であるということを、聖霊様が、御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちのこの内面の思いとともに 一緒に伴って証ししてくださる。私たちの情緒をちゃんと取り扱って整えていってくださるということですね。この聖霊様というのは本当に優しいお方で、人格を持ったお方で、時にこう静かに私たちに働いてくださって実感を与えてくださるお方です。また時にこう激しく私たちを熱く私たちに触れてくださって満たしてくださる方でもあります。しばらく前ですけども、私が20代の前半頃ですね、15、16年前になります。聖霊様がですね、こう聖霊がこう具体的にというか、まあ濃厚に触れてくださった時があったんですね。20代前半ぐらい、結婚する前ですね。それまでどこかこう立法的っていうんでしょうか、簡単に言うと奴隷の霊っていうのはまさにフィットくるんですけど、神様のことを信じてるんですけど、どこかこうなんか恐れのようなものっていうんですか、特に若いですから人生のこう選択するとき、どんな仕事を選ぶかとか、誰と結婚するかとか、どういうふうに歩むか、家は買うか賃貸かとか、こうね、いろいろ具体的な歩みの中で、これ神様の御心かな、違うかなって、その姿勢そのものは大切だと思うんですね。間違ってないと思うんです。でも、なんかこう、うまく表現しづらいんですけど、いつも丸バツクイズ受けてるような感じですね。こう、いつも昔見たことありました。ウルトラ、アメリカ横断ウルトラクイズって、時代がわかりますけどね。こう丸とバツのあれがあって、バーッと走って突っ込んでいって、泥水か、OK か、みたいなね。そういうのありましたけど、なんかいつも丸かバツか。よくて3択みたいな感じですね。1、2、3。これさあ選びなさいって祈るんですよ。祈って選ぶんですけど、丸選んでも×選んでも自分の調子が良ければですよ、よし見心だったって思えるんですけど、なんかちょっとんって思うことがあると、あーなんか失敗した、見心外したみたいな、ありません？皆さん、そうありません。僕ありますよ。今でもあります。時々、あ、外したって間違えましたみたいな、あるんですけど、まあでもその時はその結構深刻だったんです。根が真面目なもんで。でそんな時ですね、今クボン教会でもありますけど、今アルファって言ってますけど、アルファコースって昔言ってました。そのアルファコースというキリスト教の入門コースをですね、何度か受けて、そしてスタッフとしてお手伝いさせていただいたことがあったんですね。でアルファコースっていうのはイギリスのホーリートリニティブロンプトンチャーチっていう聖公会の教会ですけど、そこの教会の元弁護士のニッキー・ガンブルっていう牧師先生が、もともとあったその聖書の学びのコースを、まあ求道者とか未信者のノンクリスチャンの人向けにこうアレンジして、十何回かに分けて紹介する、そういうとってもいいプログラムです。初めて教会にいらした方なんかにとってもいい、クオン教会でもずっと継続してされていますので、ぜひ参加されたことない方は参加していただけたらと思うんですけれども、その中でこう聖書についてとかイエス・キリストについてとかある中で、聖霊について、あと聖霊の満たしについてということをセッションがありました。でそれ自体は聖書からシンプルにですね、本当に学んでいくので、特別なことは何もないですし、本当にこういろんな理解が御言葉から整理されて、一人とってもいい学びでした。それでその聖霊に満たされるわという回でですね、学んで終わりだとやっぱりつまんないですから、そこで止まりますから、やっぱり聖霊の満たしを祈りましょうっていうふうな、そういう時間が持たれます。でリーダーがですね、静かにこう祈りを導いてくださった中で、その時ちょっと外国から特別に導いてくださる方がいたんですけれども、その方は私にこう手を置いて祈ってくださったんですね。そしたら僕パターンと倒れたんです。で小さい時から教会にいるので、そういうのを見てきた部類の人間なんです。 でほんまかいなみたいな癒すとかね、癒すとかがあって、こう車椅子なんか大会あったでしょ、なんちゃら大会って、で車椅子でこうずっと連れて祈ったら癒して立って、本当だと思うんですよ、神様何でもされるから。でも少年凛太郎はですね、でほんまかいなって、ちょっとバックステージ見に行きたいわみたいな、こうね、いや元からやったんちゃうみたいな、そういうところもあったんです。悔い改めますけど、今もっと素直にね、あの奇跡をなさる神様を信じるべきだと思いますけど、あのとにかくそこでバターンと倒れて、それで、あのでもあの全然嫌な気持ちしなかったんです。で起き上がろうと思えば起き上がれるし、あのただ心地がいいので、あのそのまま祈ってもらってました。自分でも祈ってました。頭ははっきりしてるんですけど、あの平安なので心地いいので、あのそういう精霊が溢れてくださってるんだなって、あこういうことなのかなと思いながら、で自然にですね、口 の, あの祈りの中で、あのその時はですね、あの聖書に書いてあるこのアバと呼ぶってね書いてありますけど、アバババババババってアバババババって自然に出てきたんです。でお父ちゃんお父ちゃんという意味ですね。でまあ、その体験とか何が祈ったは別にそう重要じゃないので、人それぞれなのでいいんですけれども、あのその時にですね、感じたのが、あの何が僕にとって大切だったかというと、あのあ神様の前に本当に赤ん坊でいいんだということを、あの腹の底から信じられたんです。あの他に誰に何を言われようとも、神様は本当に私が赤ん坊なんだと、赤ん坊のように私のことを愛してくださっているっていうことがですね、あの本当にこう確信できたんです。なんでって言われたらもう理由は説明できないんですけれども、それは今でもなくならないんです。あ、ただ神様のこの愛を受け取り続ければいいんだと。それまでですね、なんかどこか、それも進学校も出てましたし、あの、何か頭でっかちなとこもあったんだと思います。こう、どうなんだろうか、こうなんだろうかと、こう、考えるんですけども、神様は愛してくださってるけど、でも正しく生きなきゃいけないとか、まあ、いろいろですね、こう、自分なりに、こう、悩んでるようなこともあったんですけれども、もうなんかそういうのが全部こう、横に、避けられて、あ、ただ神様の愛を受け取って、ただその愛にとどまっていれば、そこから全てこう出てくるんだっていう。で、神様はそう願ってらっしゃるんだっていうことを、その実感が残りました。だから倒れたこととかそういうこととかは別にもう忘れるんです。忘れて、別にそう特別なことじゃないんですけども。聖霊が触れてくださった時に神の愛の実感が与えられた。でですね、それまで立法的だったというか奴隷のようだった部分が本当に解放されたんです。丸×クイズじゃなくなったんです。あのむしろ神様がですね、これもあるよ、これもあるよ、これもあるよ。さあどれ選ぶ？あ、それ選ぶのか。よし、それを祝福しよう。御言葉の中で、私は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉がありますね。そういう感じです。今までは丸か×か、どっちが正解かっていう感じで、あのどっちを選んでも自信がなかったですし、そして何か無責任というんでしょうか、自分で責任取れないようなそういうところがあったんですけれども、そこからですね、あ、本当に目の前に神様は、私の人生を祝福したい、私の神様の愛の中に留まっているその愛から本当にこう生き生きと自由に選び取って、あなたの自由と責任の中で選び取っていいんだよっていうのをこう言ってくださっているっていうふうにこう確信を持つことができるようになりました。で、そのようなですね、あの歩みの中でこう、御言葉に自分を合わせていくっていうことにですね、そう、意思して選び取るっていうことに対する勇気を持てるようになったんです。あ、本当にそうなんだっていう。自分のいくつかあるこう、ライフメッセージみたいなものの一つになっている御言葉があるんですけども、それはヨハネの 15章の9節から12節です。あの有名なブドウの木の例えのとこです。ヨハネの福音書15章の9節から、12節、まあ、中心は9節ですけれども、その後も少し、読ませてください。ヨハネの福音書15章9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。愛にとどまりなさいという御言葉、またアバ父と呼ぶことのできる子供としてのこう実感、安息、そこから愛することをこう選び取っていくっていう時にですね、本当にこれは立法ではなくて、しなきゃいけないではなくて、はい、選び取れるんだっていうことなんですね。で、聖霊様は本当に生きて働かれるお方ですから、御言葉にこうあるところに私たち励まされて、こう握って踏み出していくときに、本当に情緒を変えてくださいます。そう信じます。あの、今でも本当にこう言いながらも難しいこと多いです。特に家族とか夫婦関係とかね、愛したいと思ってもこう一番身近ってな人って愛せないですよね。こう、気持ちで愛そうと思うと、もう背を向けてテレビをつけたいだけど愛しますってテレビ切って向き合うこれならできるんですよね。テレビ切ることならできるんですよ。感情はついていかないですよできるでしょ皆さん。だったらボタン一つですもん逃げたいんですよ。10回中8回ぐらいテレビの方になるんですけどでも切る、愛しますって。でイエス様はそれを、よし、愛してるって、助けるよって、助けてくださいしようってこう向き合うんですね。そしたら助けてくださる。だからこう、あなたの愛にとどまります、ああ信じます、真なき我を助けたまえってありますけど、愛なき我を憐れみたまえ、愛なき私を助けてくださいって、その祈りだったら誰でもできますよね。信じます、信じきってますとか、愛します、最後まで愛しに来ますって言ったら、もうできないクリスチャンやめですよ。もうそれをもう伝道師だろうとなんだろうと、もうやめです、無理です神様ってでも信じます、信じられない私を憐れんでください、愛します、愛せない私を助けてくださいだったら僕でも祈れるんです。だからそういうふうにこうヨハネは励ますしてくださっていると、私はそう信じています。そしてこれまでの2回でも共に学ばせていただきましたけど、あの十字架のイエス様に神様は本当に私たちを入れてくださって、古い私たちをそのまんま入れてくださって、それだけではなくて新しい私として、いや、もうイエス様が逆に私の中に生きてくださってるんだっていう、その御言葉を認めて行動していくっていう、あのただそれだけなんですね。その時にこんなあの経験の浅い私でも、神様がそのように真実に答えて歩ませてくださったということを体験させていただいていますし、お明かしすることができます。皆さんもそうだと思います。今回喜びの回復というテーマで、ヨハネの手紙を中心に3回だけですけども、学び尽くせるわけがないんですけども、その中でも本当に私自身が心に留まって学ばせていただいたポイントだけ見させていただきました。罪の許し、本当に告白するだけで、そこももう感情の動きとか神様あんまり見られない。あなたが告白したら罪許すよっていう、 契約書にサインするみたいに神様は罪を許してくださる。そして私たちがイエス様を信じますって告白してるなら、あなたがどう感じようが、私がどう感じようが、その十字架の中に私、罪を犯す私をそのまんますっぽり入れてくださって、そこから解放してくださる。そして愛せない自分ですけれども、本当に、ああ神様はそんな私を愛してくださってて、その愛せるように新しくしてくださったんだっていうことを勇気を持って信じて選び取って、小さな一歩を踏み出すときに神様の愛が豊かに解放される。その時にですね、私たちにこう、もう本来与えられている、努力してじゃなくて、修行してじゃなくて、なんか階段登ってではなくて、もう一番下のどん底で、ただイエス様の恵みによって与えられている喜びと永遠の命の実感が、こう確かに豊かに回復されると信じています。そしてそのことをイエス様ご自身が本当に望んでくださってます。最後に今日招きの言葉で読んでいただいたイエス様の言葉をお読みして閉じたいと思います。ヨハネの福音書17章の21節です。これら、ヨハネの福音書17章の21節、これヨハネがですね、私想像するんですけど、最後の晩餐、13章から最後の晩餐ですけど、十字架までの間、おそらくその最後の晩餐の場所で神様いろんなことを話す、イエス様はいろんなことを話されて、そして父なる神様に祈られたと思うんですね。で、部屋から出てからまあ祈られたのかもしれないですけど、その場で祈った可能性もありそうなんです、ここを読んでると。そう考えるとですね、あのヨハネはどこにいたか、イエス様の胸元にいたんですね。イエス様の胸元で聞いた若かりし日のヨハネが、もう本当にあと自分の生涯どれくらいだろうかっていう時に、その時の周りのクリスチャンたちを見て、その彼らを愛して本当に分かってほしいっていう思いを持って、この福音書の中でイエス様の言葉をヨハネは紹介しています。17章の21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを、世が信じるためなのです。お祈りします。天のお父様、あなたの広くて深くて大きな愛を感謝します。イエス・キリストの十字架というあの2000年前の歴史的な事実によって、たった一人の一番大切な愛する御子であるイエス様の大切な命を与えてくださったことで、あなたがどれだけ私たちを愛してくださっているかということをはっきりとこう視覚的に私たちに見せてくださってありがとうございます。それほどまでにあなたは高価で尊いと神様は語ってくださっていることを今一度受け取ります。そしてその愛に本当にどんどんにとどまって、そしてそこから私たちにあなたが与えてくださっている愛する兄弟姉妹や、また家族や友人や隣人を愛します、御言葉に合わせて愛しますので、どうか愛することのできない、愛のできない私を助けて憐れんでください。聖霊様、どうか真実なあなたが、そして生きて働かれるあなたが、この御言葉とともにどうか満ち溢れてください。御言葉にある通りに私たちに触れて、私たちの内側におられる聖霊様、あなたが本当に豊かに溢れ出てくださって、私たちにその愛を実感させてください。そ そして私たちに与えられている救いの喜び、また永遠の命の実感、イエス様と父なる神様との聖霊様との交わりの中に、その永遠の命の交わりの実感の中に、私たちが本当にとどまることができて、いやもうすでにとどめられていることをさらに豊かに思い出させてくださり、豊かにしてくださることを信じてお願いいたします。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。